皆様こんばんは。この度は当番組へお越しいただき誠にありがとうございます。この番組では絵のないインターネットラジオ形式で宝塚歌劇団に関する話題をお届けしていきます。絵がないのは美しい宝塚の舞台をご覧の皆様にお目汚しのないようにとの配慮です。それでは東京宝塚話劇団、今宵も優雅に開幕です。
改めましてこんばんは。ようこそ東京宝塚話劇団へ。本日2020年11月26日都内某所よりお送りしています。早速ですが、本日話劇するメンバーの紹介をさせていただきます。宝塚を愛し、宝塚を愛す母から生まれ、月1、多い時は2度3度感激し、専門チャンネルを契約、時には本拠地遠征も厭わず、挙句に本まで出してしまったミス・プリズナーズ・オブ・宝塚、和劇団最大最強戦力、唯一無二の妄想機関車、年齢不詳生命体、我らが団長、阿部さんです。
阿部です。
そして私、映画のことなら超高校級、宝塚未開人部族級、和劇団助手席筆頭候補、宝塚王国被告民、ある視点部門第9特異点、男に生まれてごめんなさい、310佐藤でございます。
はーい、
はーい。
いや、今大変なこと思い出しちゃった。
何ですか？
佐藤さんにニュースの見出しを送るの忘れてた。
あー、はいはい、
今送るね
どうぞ。私はちゃんと携帯をサイレントにしてあるんで。
あー、えらいえらい。私もねサイレントにして、さーてやるぞ今日のニュースはって見た瞬間に、あって思い出しました
ね。
ちょっとねバタバタしちゃったもんだから、
まあ、いつもね、あの我々やぞって言ってから準備し始めるんで。
そうなんですよね。ねー、これで OK だな。はい、
はい、
はい、いった、よし始めるぞ。
はい
はいはい、今日のニュースはじゃないや、もうそんな話しちゃった。お元気ですか？
元気です。
はい、なんかね、あれ1ヶ月ぶりですね。ゲスワに撮ってないもんね、その間ね。
ゲスワに撮ったでしょ。
撮りました。
あの後撮ったよ。
撮ったか、
うん、
あれか、あれだ
どれがどれだ
映画見に行ったな、そういえば。
でしょ、
うん、でしたね。
撮ったでしょ。
そうですね。
あれでしょ、ドクターデスノイさんとか。
そうそうそうそうそう、
罪の声とか。
うんうんうんうん、
これ全部11月入ってからなんで。
あ、
この2回はそう。
あら、すごく撮ってる。
いや2回だからめっちゃ仕事したみたいに言ってるけど2回ですから。
そんなに佐藤さんと喋ってたんだ。
そんなにって、だから2回だった前は月に4回ぐらいやってたから。
そうでしたね、
うん、
すごいね。
月に4回増刊号入れて5回とかやってたんです。
ああ、あれはまあいいや
何ですか、
あれはちょっと大変だったなって
あ、そう、
うん、
いや別に大変、
ちょっと息切れしてた私。
またそうやってさそういうこと言ってさそのこと言ったら僕はもうこれでぜいぜいですよもう
1ヶ月に1回でぜいぜいですか来月は2回ですよ。
ああ、そう、11月といえばね、はい、阿部さんお誕生日迎えられて
ありがとうございます。ありがとうございます。
44歳になりまして、はい、
年齢不詳生命体。
ああ、そうでしたね。年齢不詳生命体
さんになりまして、
ね、年齢不詳生命体44歳、阿部さん
レディーの年齢を、あのフェアリーは年齢非公表、うん、
いいですか、あなたはフェアリーではない、はい、
うん、
ね、
そうです。
宝塚の人はフェアリー、
はい、
あなたはフェアリーではない、
はい、そうです。でも、うん、フェアリーにまとわりつくこうなんかあのあれなんで、
まとわりつく
臨粉なんで臨粉もそんな年齢はそんなね、リンプンフェアリーにリンプンね、
ね、
そんなそんな、まあ、あでもね、
今日はちょっとふんぞり返りスタイルでお送りしています。
そうそう、お誕生日の日にね、あのそうそう拉致られて収録したんですよ。
いや、拉致られてちょっと間を、まあ、間借りてどうだいって言っただけやないですか、
うん、そうでした。
うん、ね、
ね、はい、ありがとうございました。それでは行ってみますか。
もういいの？
うん、
え、もういいの？もう何も話すことないの？あ、そう、
え
何もないですか？
過激少女という漫画がアニメ化決定しましたそういう話じゃない
な、あのさ、うん、あの毎度毎度和劇団のその、うん、あの話をいつもこうしてて、うん、最初にこう 始まるじゃないですか、うん、始まった時にシーンってなっていつも言うじゃないですか、オープニングとか最後に何を話すとか多少考えてきなさいって。
そうですよ ね、
あの大事じゃないですか番組。いきなりだっていきなりお題行くんだったらそれは最初からこのタイトル叫んでますよ。
そうです ね、
ね、オープニングトークとさ、ね、エンディングトークとかさ中間トークとかさ、はい、わざわざ用意してんのにさ、うんうん、そこに対してなんで無計画で来るの。ちょっとあれでしょ、自分でさ喋れるとかって思って
る。思ってない思ってない。
じゃあ用意してきなさいよ、ね、おかしいでしょ。
寒いですね。
何が寒いの。
天気の話を。
え
寒いですね。
何あ気温の話、びっくりした。そのあの喋らないことが寒いのかと思ってびっくりした。何言ってやがるんだこいつと。
お外が寒いなと思ったら一旦暑くなりのしてまた寒くなりましたね。
なんでそんなコミュ障会話。
困ったら天気の話。
暑いっすよねでもね、11月
なのね。まあそうね、うん、だってこの間本当20何度
まだストーブなしやれてるもんな。
うん、やれてます。あ私ちょっとつけますけどねたまにね。
基本まだ夜毛布一枚で寝てますからね。全然余裕ですね。
さすがに冬布団は使ってますよ。
この間初めて使ったぐらいなんで。
うーん、今も T シャツですけども。
いやだってね大丈夫ですよ、あったかいでしょ、ここ。
まあまあでも私ブランケット使ってるからもうわからない。
でも、いや分かるでしょ。そんな寒くはないでしょ、この部屋も、ね、
まあね、
何もつけてないんですけど、うん、すごいですよね、考えられないですよね、もう11月の終わりだっていう、
ね、
はい、今日僕ちょっとふんぞり返ってるでしょ、これこれ楽だなと思って。
ああ困ったな、ですね、
何が困るの。
お話を。
何が。いやもういいですよ。
なじゃあ行きましょうか。
安心しきって。はい、じゃあ、はいね、団長様から皆様にお話しすることは特にないということなので。
何か大事なことを私逃してるとか。
逃しませんよ。
あのね、あ、会いました。
何ですか。
佐藤さんがね、
何ですか、
お誕生日にね、
うん、
ツイートしてくれたじゃないですか、私のツイッターを利用して。
よ、知りません。
あの風船がね、
あーはいはいはいはいはいはい、
ツイッターってお誕生日に風船飛ぶじゃないですか。
あ、ごめんごめん、そういう話だったね、はいはい、はい、そうだね、
風船飛ぶじゃないですか、
うんうん、
あれをね佐藤さんが、うん、スクショしてね、
うん、
それでこう上げてくれたじゃないですか。
そうですね、
まあ、私はちょっとあ恥ずかしいってなったんですけど、うん、佐藤さんが消さないようにと、
うん、
まあそれ消したら私も後で何仕返しされるか不安なので、うんうんうん、そっとしといたら、うんうん、たくさんの方からお誕生日おめでとうございますをいただきまして、とても嬉しかったです。ありがとうございました、
うん、
そして佐藤さんありがとうございました
ね、
うん、
そう皆さんね、あれね、やらされたんです。僕やってないですからね、あれ。
やってる、
自分でやってますからね、あれ。
そんなバカな。
いや僕やってないですよ、本当にびっくりしたんですけど、佐藤さんが勝手にあげましたとかって言って、うーっと思って、ね、LINE に来て、そういうことにしといて、いや、いいよ、いいよって言ったけど。
ちょっと待って、消さなかったのにそういう仕返し待ってるの怖い。消しても何かされるのに、消さなくても。
さすが役者ですね。まだロールを演じてますから。まあまあまあまあまあ、そうですね。はい、僕がね、やったんで。
怖い、はい、怖い、今、ゾってした、ゾ。
そうですね。すみません、ちょっとどうかなと思って、ちょっといたずら心でね、ちょっとずるっと言っちゃったんでね、うん、はい。は
い、
じゃあそんな感じで。
ありがとうございました。
大変楽しい誕生日を過ごされた
ということ
で。
はい、ありがとうございました、本当に皆様。
はい、皆様からお祝いね、欲しかったんだもんね。
はい、ありがとうございました、ね、嬉しかったです。
ね、芝居まで打ってね。
そんなこと。
はい、じゃあ行ってみたいと。
怖いよ。
行きますよ。
はい。
はい、あの話題に思い馳せる宝塚おしゃべり諜報部。宝塚日々動いている。素人が見たらただの限定的芸能ニュースにも団員は過剰反応。鼻息荒く前のめりに持論を展開していく。ざっくり言うととにかく喋るコーナーです。しかしね、最近のね、はい、宝塚のニュースというのはね、うん、私が見てるトレンドでも出てくるんですよ。
え、それは佐藤さんがのタイムラインにそもそもというか、フォローしてる方にそもそもそういう方がいらっしゃるから。
いや、トレンドで、トレンドだから
全体トレンド、ね、
関係ないです。
確かにでも出ます出ます。
そうなんですよ、はい、もうだからやっぱり全体で話題になる。
そうです ね、
ね、素人が見たらただの限定的芸能ニュースって言うけれど、
いや、
まあ、一時のトレンドとはいえね、結構な数が上がらないとトレンドは上ってこないわけで、
ですよ ね、
ね、
だからね、公式が何かを発表するためにトレンドドーンみたいな。
久々に白川さんと喋ったら、うん、 宝塚って今なんかねいろいろ対談者とかっ て、うん、やっぱ出てくるから知ってます知ってますよ、やっぱニュースになったりするから。
わお、うん、白川さんのお耳にまで
ね、なんて言って、あ、白川さんってね、あのゲスワニの方のね、はいはい、あの人なんですけど、はいはい、そうそう言ってましたよ。
それはそれは、
だから限定的ゲルニュースじゃないかもしれないですね。
もう全然もう日本国民があの共有すべき
ニュース。そこまでは言わないあのそう最近ねやっぱりね思うんだよ、あの、うん、自分たちがやっぱりネットを利用してるか、うん、ネットを利用してたりして、でツイッターとかですごい広まったりして、うん、ツイッターの拡散力とかすごいとか、うん、ツイッターの意見っていうのがあるんだけど、うん、あの絶対的に国民の、うん、日本国民の、うん、多分10分の1もツイッターやってないんですよ本当は。
だからそこ自体が限定、
そうそうなんです、だからネットの意見ってネットで言ってるからって本当に受け止めない方が最近本当にいいなと、うん、もともと思ってたんだけれど、うん、なんか最近まざまざとそれが思うなっていう、うんうん、まあ、意外と現実の人の意見とネットの意見って乖離してることが多くて、うん、本当になんかいらないんじゃないけど、その参考の一つ、
まあ参考の
一つ、小さな参考の一つにしないと、うんうん、どうしてもさ、なんかさ、うん、多くの人が思ってるように思っちゃうんだよね、うん、ネットってなんか、
うんうん、でも自分の身内考えても、じゃあ SNS をちゃんと頻繁にやってる人どのくらいいるって言ったら、やっぱりもう 10% いるかいないか。
でもそれ友達で言ったら増えるじゃん。
友達で言っても私の世代は、
あ、世代だとね、僕の友達で行くとほとんどやってますからね、うん、知らない人が いないってぐらいだけど、うんうん、まあ、じゃあそんな感じで、はいはい、ちょっとねとは言いつつも、私たちは限定的ゲノンニュースに腹いき歩く前のめに持論を展開していかなければならないので、
はい、は
い、いや していかなければならないの で、
ならないので、
使命は全くないので、ないないない、はい、ということで、行ってみたいと思います、はい、雪組綾薙翔対談。あ、そうなんですか。
はい、対談発表されたんです。
これは知らなかったですね。
あー、まあさすがにこれはトレンドには上がんなかったかな。
まあそうか、うん、そうか、そうだな。
あと、もし翔ちゃんってトレンドに入ってもなんかジャニーズとかにも翔ちゃんっていそうだしね。
サクラップですか。
あー、そうだね、あれ翔ちゃんだもんねそうだね、
字違うよね。
一緒。
あ、一緒か、うん、あー、そう、ね、飛ぶだっけ。
かける、
かける、
かける、かける、
飛ぶ、
飛ぶ、飛ぶかける、飛ぶかける、
飛ぶかける、うん、飛ぶかける、
これ飛ぶでもかけるでもどっちも読むね。
じゃあ
飛翔の翔だ、
ね、そうだね、飛翔の翔だね、うん、はい、
うん、桜井翔くんもこの字ですね確かね。
ああ、そうか、うん、はいはい、
そう、まあ雪組ね、あの次の大劇場公演フォルティシッシモでね、
ああ、はいはい、
のぞみふうとさん、まあやきほさん、トップコンビ対談なんですけども、うん、それに合わせて6名の対談が発表されたんですよ、
うん、
でその中の一人が現在男役3番手スターの綾薙翔さん、
うん、
まあ、92期生、
まあ、あれですよね、宝塚を知らない人は結構驚かれるかもしれないんですけれど、うん、宝塚の中ではたまままある流れですよね。
まあそうです
ね、
はい、はい、で92期生ですし現在県15なんでね、
うん、
まあまあまあそうなんですけども、あの、うん、まあ良き学年ではあるんですが、
まあそうですね、
うん、で綾薙さんは、今年10月にディナーショーを行ったんですよ、
はい、
で実は綾薙さん、
つい先月ですね、
そうなんです、はい、そうなんです、はいはい、で綾薙さんよりも実は先に日程が決まっていた、うん、花組南舞人さんのディナーショーは、
うん、
あのまあコロナがね、あのわーっとなっちゃってイベントがいろいろできなくなったので、
うんうん、
来年に延期になったんですね。
はあ、
だけど綾薙さんのディナーショーは南さんよりも後に発表されて、
うん、
で、まあ、この間やった真彩希穂さんのミュージックサロンと同様に、
うん、
無観客のライブ配信での開催となったので、
うん、はいはい、
まあ、その時にあれ強行するんだと思って、
あ、
これはちょっと嫌な予感はすでにしていたんですね、
うんうんうん、
まあ、まずディナーショー発表になった時点で私としては七海ひろきさんのディナーショー発表後の対談っていうのを経験していますので
そうですね、はいはい、
およっと思って、学年的にも県15だし、
あ、
わって思って、いやいやいやいや、まだまだと思っていたけれども、あれ、マイティのディナーショーやらないの、え、翔ちゃんのは無観客でライブ配信するの、そこまでしてやるの、あれって思ってたら、うん、まあやっぱり集合日が来て、はい、蓋を開けてみれば 実は対談前のディナーショーでしたという感じですね。だから逆に言えば、うん、南舞人さんのディナーショーっていうのは今後の大きなステップとしてのディナーショーであると言えると思います。うん、で、まあ、綾柳さん、翔ちゃんなんですけども、翔ちゃんは、ずっとね、あの一期下の綾風咲菜さん、
はいはい、
咲ちゃんと、うん、まあ、コンビで扱われることが多かったんですよ、下級生の頃。うんうん、でファンにはあやあやとか言われたりして、うんうんうん、まあ大体2人一緒に何かするみたいなのがすごく多かったし、あの咲ちゃんの方が翔ちゃんをめちゃめちゃラブで、あの、渚様渚様って呼ぶぐらい大好きで
そこで呼ぶんだ。
そう、そこで呼ぶ、そう、そこで呼ぶんですよ。そこ引っ張るんだっていうね、うん、そう、渚、翔様とかじゃないの。
まあね、あの柳葉敏郎のことをあのギバちゃんって呼ぶような、
そうそうそう、そんな感じ、そんな感じだね。そんな感覚でね、そうそう、渚様、咲ちゃんはあの、のぞみふうとさんのことはのぞさんって言うんですけど、柳翔さんのことは渚様って呼ぶっていうぐらい、まあ、ちょっと一歩違うと、一角が違うというか、まあまあ、ちょっとラブの、うん、ラブの度合いが違うというか、で、まあ、ファンから見たらすごく燃える関係性っていうのを築いてきてたんですね。で、バウホールの初主演作っていうのも2人でダブル主演だったんですよ。はいはいはい、でそんな感じで、まあ、2人の関係性っていうのを、まあ、ずっとファンはめでてきてたんですけども、2015年に実は衝撃が走りまして、
はい、
あのラ・エスメラルダっていうショーがあったんですけども、
聞いたことありますね、はい、
ありますか、
うん、
その時に、パレードで最後
ありますかって、多分あなたからしか聞かない、
そうですよね
多分中で話題に出てるはず
です、そうですね、はい、あのサギリ・セイナさんの時代のショーなんですけども、うんうんうん、あのパレードの階段降りの時に、
うん、
順番が完全に逆転したんですよ。サキちゃんが後で
うん、
降りてくると、今まで一緒に降りてきたりとかなんだとか明確にしなかったところが、階段を降りてきた時にさきちゃんのポジションが翔ちゃんよりも明確に上に上がったっていうので、
はいはいはい、
ファンはえーってなったんですね、その階段降りを見た時に。
そうなんですか、うん、
やっぱりこういつもコンビでって思ってた上に、翔ちゃんの方が一気上なので、
あ
ー、なんかサキちゃんが抜いた形になるというか、
うん、そうだね、うん、
それでファンはエスメラルダの後でざわざわざわざわ、今のサキちゃんが完全にもう上なんだねみたいな感じになってざわざわ
して、それ以来不仲は、
いやいや、それはそんなこともなく来たんですけど、まあ翔ちゃんでも今後どうなっていくんだろうって、やっぱちょっとそわそわした部分があったんですね、
うんうんうんうん、
でまあそれから5年でサキちゃんは、まあ、次期トップスター決定です。うん、で翔ちゃんも翔ちゃんですごくこう熱い男らしさと品格のある麗しい感じがなんかこう見事にこうブレンドしたすごい素敵な、こう情熱もあるし柔らかさもあるっていうすごい素敵な大人の男役に成長したんですよ、
はいはい、
あの顔が割とね濃いめなんですね。なので割とやっぱりこう若い時は厚さが表に出る感じがあったんですけども、
うん、
そこにやっぱり学年を経て出てきた余裕とかが包容力みたいのがこうプラスされて、めっちゃこう優しさもあって情熱もあってみたいな、
意外と可愛い顔だったこんな顔でしたっけ
合ってるかな、
あ、いや合ってますよ、うん、
合ってますよね、うん、でも割とでもちょっとパキッとした顔、パキッとしたっていうかはっきりした顔立ちでしょ、
うん、そうですね、
う
ん、
もうメイクしなくてももうメイク映えっていうか映えてるっていう顔なんですけれども、
うん、
あのだから厚さが割と出てたのが包容力がプラスされて、
うん、
もうものすごいこう輝きを増したというか、だから翔ちゃんは翔ちゃんで、あのその成長の速度こそ咲ちゃんの方が早かったかもしれないけれども、あれ翔ちゃんが真ん中に立つ日があってもいいんじゃって思うぐらい素敵に成長したんですね、
うん、
でまあとはいえね、今後咲ちゃんの下で
2番スターあるぞと、
そうそうそう、そのぐらいね、っていうか戦火に行ってもいいんじゃないかとか、
あ、なるほどね、
うん、もっと輝けるんじゃないかとかいう感じがあって、
うん、
どうするのかな、でも咲ちゃんがトップになったら咲ちゃんの下で2番手になるのかなとか、まあ、学年的にも卒業を意識する時期だし、そんな時にトップさんの対談っていうのがあるとやっぱり一緒に、
まあ、一緒にね、
うんうん、卒業されるのかななんて思っていたので、まあ、発表があった時は私としてはやっぱり卒業なのかっ 感じ、まあ、その
ディナーショーがあったし、
そうそうそう、うん、もうディナーショーの時点でああ大門と一緒に卒業かななんて思ったので、うん、でも考えたくないなと思いながらもまあ思ったので、あやっぱりという感じでした、
うん、
まあ、トップさんの対談の時っていうのはさよならショーが開催されるので、うんうん、同時に対談するとさよならショーで結構大きな場面っていうのを与えられるんですよ、
うん、
だからやっぱりあのタイミングとしてはやっぱり尊敬するトップさんと一緒に卒業したいっていう気持ちはわからなくはないって感じですね、
うん
うん、やっぱりこう普通に卒業してご挨拶だけで終わるよりもさよならショーがあって自分が銀鏡を、うん、あの思い出の曲を歌いながら渡ることができるっていうのは、うん、タイミング的にはすごくやっぱ大きなチャンスだと思うので、
うん、
それはなんかまあ分からなくはないかなという気持ちです、まあ、そういうこともありまして、トップ対談時っていうのは概して対談者って多くなるものなんですよ。
まあそういう話ですよね、
うんうん、で今回はまあその94期生県13、2名それから96期生県11、1名、まあ対談されるし、やっぱり県10を超えた頃にトップさん対談っていうので、うん、卒業をこう具体的に考える一つのきっかけになるのかななんて思いました、
うん、
あの実際雪組今回、トップさん合わせて8名対談なんですけれども、宋和穂さんの対談の時も計8名でしたし、
うん、
詐欺聖奈さんの時も計7名どちらもやっぱり上級生含めて、はい、もう本当にスターさん含めてだったので、
う
ん
う
ん
う
ん、
何度か話にそういうの出てますよね、
うんうん、やっぱり対談の話聞くと、その人もその人もトップさんもみんな辞めたらどうにかなっちゃうって思うんですけど、まあやっぱりそういうタイミングなのかなと思いました、
はい、
寂しいですが、あのちなみにですね、綾波翔さんの最後のお役なんですけれども、
うん、
あのフォルティシッシもベートーベンの話なんですけれども、
うん、
役柄はヨハン・ウォルフガング・フォン・ゲーテ、ドイツの詩人のゲーテです。
ゲーテですか、はい、はいはいはい、
実はですね、翔ちゃんはバウホールで単独初主演をした時に、うん、春雷っていう作品だったんですけど、
うんうん、
ここでゲーテを演じてるんですよ。
へ
ー。で、偶然なのかあえてなのかはわからないんですけども、うん、そういうね、単独初主演作っていう大切なお役を最後にもう一度当ててくるっていうことに、まあ、もしかしたら劇団の愛情があるのかな。
おしゃれですね。
ね、おしゃれですよね、うん、なんかそういうのもやっぱり翔ちゃんとしても胸にくるものがあるんじゃないかななんて思いました、うん、やっぱりその時にね、何しろゲーテのことはたくさん調べてると思うので、
うん、
あのそういうのも含めてゲーテをもう一度あの若い頃に演じて、もしかしたら今思えば演じきれなかった部分とか、ゲーテを理解しきれなかった部分とかあったかもしれないけれども、
あ、前やるゲーテと今やるゲーテみたいな、
今ならゲーテをこう解釈するのにとかよく言うんですよ、高橋ジェンヌ。やっぱり昔演じた時にこの役やった時は理解しきれなかったとか、
うん、
そういうのもあるので、やっぱりそこでもう一度やるってことに翔ちゃんもすごい気合が入るんじゃないかなと、より気合が入るんじゃないかなと思いました。以上です。
端的に、比較的端的に、
はい、
これ今なんか山田孝之と一緒に写ってる写真が、
あ、はいはい、スカイステージの番組で、あの好きな人を呼んでトークしていいっていう番組があって、うん、その時に翔ちゃんが山田孝之を呼びました。
へえ。
あのなんかね、飲み屋でね、一緒になんか知人同士のがこう、なんていうんだろう、バッティングして一緒に飲んだことがあるらしいんですよね。
へ
そう、それでその後その番組に呼んで、あの役作りについてとか、うん、そういうのを話してましたね。面白かったですよ、
うん
うんね、びっくりしましたけどね、まさかスカイステージに山田孝之とか。
なんか
なんか
え、まあ、役者だから別に来ても不思議じゃないんだけど。
ないんだけど、山田くんの熱いファンは見たいって思った時にスカイステージに入るのかなとか。
スカイステージしか見えない、見れないのか。
そうなんですよ。
うーん、
なんかね、無料放送にでもぶつかればいいですけど、そうじゃなければ、ま
あそうだね、無料放送してあげた方がいいよ ね。
そう、山田孝之さんの熱いファンはね、きっとだって役作りのこととか話してたら見たいでしょう、きっとね。
いや、熱いファンは別にいいんじゃない。
そうな、
逆に熱いファンってそういうファンじゃないでしょ。
あ、そか。
ちょっとアイドル的な。
まあそうね、
まあ、言っちゃうとあれだけど、
まあでも俳優とアイドルは違うからね、う
ん、まあ確かにね、
うん、
なるほど。
でも面白かったです、その番組。
はい、
ですよ。
ということで、じゃあお次行ってみましょうか、はい、 花組トップ娘役花ゆき対談。はい、
はい、
なんかもうもうなんかすごい卒業式で名前読み上げてる気分になった。
そうですね、
次々対談対談
そうなん
在留とか
なんかドラフト会議みたいな、
ドラフト会議みたいなやつね、うん、
そうなんです。これはまたびっくりなんですけど、花組トップ娘役花ゆきさん、これトレンドに入ったんじゃないかな、それこそ花ちゃんって言って。
いやこの間だから普通に阿部さんと話してて、うんね、やめるって言ってから、あそうなのなんて、うん、もう僕もなんか普通の、
ね、ええとか言ってね、
普通の会話みたいに
普通の芸能ニュースとして聞きましたよね
聞いちゃったの ね、 ね、本当はつって僕もねちょっとびっくりしましたね。
慣れたもんで、
ね、慣れたもんで僕も染まってきたなと思うんですよね、あの時にね、あれ俺なんで普通に通ってね、はいはいはい、
そうなんですよ。そうですよね、セーラひとみちゃんの時もね、ええー、とか言ってたから
そうだね、
ね、
そうちょうどね話してたばっかりなんで、
うんうんうん、
なんか和劇団で取り扱うとなんかやめてっちゃうみたいな感じになってるけど、
違いますよ、
まあ、旬の人だからどうしても取り扱うことになるんで、和劇団のせいじゃないんですけど、
そうそうそうそう、まあね、花ゆきちゃん次の大劇場公演で対談されるってことが発表されたんですが、
はい、
東京の千秋楽7月4日です、うん、夏ですねにはもう対談ということで、うん、大劇場公演、
すごいですよこれ、花ゆきってやるだけでサジェストがなぜ
いや本当になぜ
なぜ
なぜ本当ですよ。まあ、大劇場公演がね結局トップになってから、
うん、はいはい、
フェアリーテイル青いバラのせいと、うん、ハイカラさんが通る、うん、それから次のアウグストゥスの3作ということで、
うん、
思いのほか早い対談となりました、
うん、
何しろ、先に発表されてる月組トップコンビの東京千秋楽8月なんですよ、
はいはいはい、
それよりも先の対談になるんですね、うん、なのでこっちとしてはあ雪組対談月組対談って思って、うん、心構えしてたらまさかその間に飛び込んでくるとは、
なるほどね、
うん、思わずっていうびっくりでした。で残りの公演っていうのが
これ他の組との調整ってないんでしょ、別にでも関係ないんでしょ、
まあ、対談に関しては本人の意向が、
まあそうだよね、
第一なのでもちろん劇団の意向もありますけれども、
うん、
本人の意向プラスっていうのがあるので、
うんうん、
まあもし劇団が止めても本人の意思が固ければってこともあるし、まあ、逆に劇団的に何か思惑があればもちろんいやここでっていう場合もありますけれども、
まあ、どっちかは分かんない
と分かんないですけれども、うん、ただまあちょっとねこれびっくりしたって感じですね、
うん、
まあ、残りの公演が、もうハイカラさんが通るが終わってしまったので、
うん、
残りのあ終わってしまったたので、
うん、
残りの公演は、東京国際フォーラムと梅田芸術劇場で行われる、1、2月に開催なんですけども、
はい、
ブロードウェイミュージカルナイスワーク If You Can Get It、
おー覚えの大変そうな
、まあ、キャッチミー If You Can よりちょっと長いから覚えの大変ですけど、ナイスワーク If You Can Get It、
うん、
と5月のミュージックサロン、それからアウグストゥスのみですね。でブロードウェイミュージカルなんですけれども、これほぼ映像化されない可能性が高い、まず
権利ですか、はいはいはい、
で場合によってはスカイステージで、
うん、
ダイジェストすら放送できない可能性も高い、
まあ、先に言われてるんですかそれ。
いや言われないですけれども、うん、今までブロードウェイミュージカルを扱うと、
あーなるほどね、まあ、ブロードウェイミュージカルだからってことでね、
そうそう、ほぼほぼあの映像が全く提供できない、もしくはお稽古場ちょびっとしか見せられないとか、
はいはいはい、
写真程度とか、
はいはい、
まあ、そんな感じだったりするので、
うんうん、
まあ、放送できない可能性が非常に高いんですね。まあ、残念なんですけれども、
うんうん、
なのでせっかくねあの残りの公演少ないのに、まあ本当生で見ないとっていう感じなんですけどね、まあ、彼女はそのフェアリーテイル青いバラのせいでは一人の女性の少女時代から老女までっていうのを時間を追って演じて、
うん、
それが本当に素晴らしかったんですよ。
褒めてましたよね、
うん、本当に素晴らしい、徐々に徐々に年を取っていくっていうのが見事にあの描かれてて、でハイカラさんが通るでは 激動の大正時代が舞台なんですけども、うん、そこをもう女一人力強く恋心を愛する人を遠くに思いながらも力強く一人生き抜いてどんどん成長していく女性っていうのを演じたんですね、
うん、
なので舞台上でね一人の人間として時間を重ねていくっていうのがすごくうまい娘役さんだなって私は感じたんですよ、
うん、
だからそういう舞台姿っていうのを見る機会がもう残り少ない上にそういうねブロードウェイミュージカルなのでああますます減っちゃったってい う、
うんうんうん、
もう下手したら大劇場公演アウグストゥスしか、
まあ、生公演を逃すと映像でも難しいってことだろうか、うんはいはい、
っていうのが本当に残念です、
うん
でまあ、彼女そのフェアリーテイルねアスミリオさんの対談公演でトップ娘役に就任しまして、
うん
こちらはやっぱり花さんのお披露目というよりもアスミさんの対談メインに、まあ、もちろんなりますね、
うん、
公演としては、
うんうん、
で今回柚塚礼さんの相手役として新トップコンビお披露目公演は、
うん、
まあ2人ですでにやっているハイカラさんが通るの再演なんですね、
うんうん、
なのでまあ私としてはですねこれからいよいよ彼女の新しい顔がたくさん見られるって、まあ、
我々としてもこの間ね、うん、そんな話をしたばっかり
そうそうそうねまあ、うん、ハイカラさんが通るはもう、まあ、見た顔なので、うんうんうん、あこれからいよいよ新しい顔が見られるぞって思っていたタイミングだったのって、
うんうん
まあ、完全に不意打ちで全く想像してなかったんですね私はね、
うん、
なので本当にびっくりしました。しかも、まあ、早いなっていうのもあるんですけども対談発表の記者会見で、
うん、
対談を決意した時期について触れてまして、
はいはい、
まあ皆さん当然トップに就任すると当然カウントダウンが始まるので、うん、あとは対談の時期を考えなくてはって思うのは皆さんそうなんですけども、うん、決意したのが柚塚礼さんのプレお披露目公演のダンスオリンピアのお稽古中なんですって。
うーん
だからもうフェアリーテイルが終わって、
うんうん、
あすみさんを見送って、
うん、
次のお稽古、
うん、
でも決意をしてハイカラさんが通るのお稽古中に柚塚礼さんに伝えたんですね。だから決意した時期もあまりにも早くてさらに驚いたって感じですね。まだ柚塚さんと舞台に立つ前なので
。でも理由として考えられるのはもうじゃあ情報が少ないから。
うん、いやだから私としては、うん、まあ当然その卒業は意識するっては言いましたけども、
うん、
トップになること、トップ娘役なりトップスターになることが、うん、スタートになる方とゴールになる方がいらっしゃるのかなと思って。
うんうんうん、
で、まあ、その点でもしかしたら彼女にとってはゴールだったのかなって、
うん、今までのそのキャリアとしてはどうなんですか。
まあ別にそうですね、そんなに別にこう学年
を県いくつ
県今いくつだ、なんだっか、
うーん、
なんだ、
わかんないですか。
パッと出てこなくてね。
あら珍しい。
7
ですか。
7ですね。ですね。
やっぱちょっと早いような。
まあまだ大丈夫。
まだ大丈夫
っていう感じだし、
もうちょっとやってもいいんじゃないぐらい。
そうそう。あと何しろ柚塚礼さんとものすごくお似合いなんですよ。
うん
うん、並んだ姿もそう、もちろんハイカラさんでの姿が一番印象的なんですけれども、
うん、
2人ともやっぱり少女漫画から飛び出してきたみたいな可愛らしさがあるし、もちろんそのなんていうのお芝居とかのそのバランスみたいなものも、うん、踊りとかお芝居のバランスみたいなものもお似合いだし、うん、なんかこう柚塚さんがそもそも少女漫画からね出てきたような劇画のような方なんですけれども、見た目が麗しさが
顔の硬さというか
足の長さとかスタイルもそうですけども、
うん、
もう何もかもがそんな感じ、彫刻彫ったみたいなねお顔なんで、そうですね、
うん
うん、そういうのもそうだし、その横で花ゆきちゃんはもうなんだろう、お人形みたいというか、
うん、
もういるだけであら可愛いねっていう、もう可愛いから正義だよっていうぐらい可愛くて、なんかその並びがすごいもう本当お人形を見てるみたいでお似合いだなと思ったので、本当に惜しいなと思うし、 それから何しろ素晴らしいお芝居できる方なので、今ねハイカラさんみたいな可愛い役とかがやってるけれども、フェアリーテイル見てた時におばあちゃんとかやってもすごい素敵だったから、もっと大人の女性とか妖艶な女性とかね、そういう様々なお役を見てみたいなと思ってい
たから。まあでも一芝居の中で全部やったからねその点ではね、
うん、でもね誘うような役とかそういう妖艶さみたいのとかもやっても面白かったろうなとか、レイちゃんを狂わすような女とかもできたんじゃないかなとか、うん、そういうのがあったので、ちょっとねびっくりするぐらい早くて惜しいなと思います。でもまあね、本人としては私が思うにやっぱゴールだったからこんなに早く決意をしたのかなと思ったりします。はい。でまあそうなるとね、当然気になってしまうのは次のトップ、
まあそうですね、
なんですけれども、
はい、
まあ、順当にいけば、
お、始まった、
はい、
はい、
花さんの同期で、うん、花組に音クリスさんが、
あ、また出てきた音クリスちゃん、
よく出てくるお名前です
出てきますね、
はい、うん、音さんヒロイン経験も十分にありまして、
はい、
まあ、セリカ・トワスさんのお相手したり、マイ・ヒーローでセリカ・トワスさんのお相手したり、乱量王ではナギナルーミさんのお相手をしたり、まあ本当にヒロイン経験めちゃめちゃ十分ありますし、可愛い女の子の役もできれば悪役も巧みにこなせる上に表現することもできるという途中でね、なので本当に素晴らしい娘役さんというかもう素晴らしい役者さ
ん
なんですね。ただゆずかさんとラブラブするお役って今まで見たことが私なくて、もしかしたらあるのかなって思うんですけど、ちょっと覚えがなくて、その辺の相性がとても未知数なんですね。ただまあ今の花組ではちょっと音さん以外の選択肢は考えられないので、メンツを見てもですね、やっぱりまあ、うん、お父さん以外はちょっと思い当たらないから、うん、順当にいけば彼女になるのかなと思います。はい。でただ何しろ先ほど言いましたように現在、まあ、というか常々言ってますように、現在雪組月組はトップコンビ対談が決定していまして、
うん、
まあ、花組トップ娘役対談になりまし発表されまして、
うん、
さらに、雪組はトップ含め8名の対談も決まってまして、
うんうん、
今後大きな組替えというものが予想されるんですね。
すごいやめますもんね、
はい、当然
これどうなんか多くないですか、うん、ちょっとい
やそういう時期はあります。
その時期か、
はい、全然2012年には3組4組トップ対談してるんで、
なるほど。
そうするともう本当にな
んかこうやっぱこう和劇団やってきたりして、うん、そのまあ何人か対談のニュースをね、うん、取り扱ったりしてて、まあ多分そこで深いこう他に辞める方、その、うん、メインなんか目立った辞める方の話をするんだけれど、うん、
あ
多分誰が何人辞めるとかっていうところに多分焦点当ててなかったのかもしれないけれど、はい、まあ多い方ではないということですね。よくある流れっちゃって、まあ、まあ、その僕も話はしてましたし、
はい、うん、トップさんの対談の時というのは結構やっぱり上級生もごばっとわっと辞めたりするんで、ね、うん、
じゃそれの中でも多いとかないのかな。いやなんかちょっとそのやっぱほら今コロナがあるからさ、多かったりするのかななんて思ったんだけど、
いやそういうことはないですね特に。
あ、そうですか、
うんうんうん、もちろん年によってやけに上級生が抜けるなっていう年とかはありますけれども、
うん
うん、今年は下級生だなとかいうのはありますけれども、うん、でもそんなにこう目立って何かってことはないですね。
じゃあよかったな、
うんうん、
悲しいもんねそんな
だ
ね。
そうですね、うん、で特に言えばコロナのことがあって、
うん、
逆に2020年そんなに大勢辞めてないので、
あ、停滞しちゃったから、
うんうん、だから本来だったら、約40人入って約40人抜ける計算になってるんですけれども、
はいはいはいはい、
毎年それがないので、むしろ
どっかこの後のどっかで来そうですね。
まあそれはあると思います。
そうですね、うん、
そして当然そうなれば
いなくなっちゃうよみたいなまあ増えるというからそんなことないんだけど、
毎年ちゃんと入りますんで、うん、それはないんですけども、うん、だからまあ今回は上級生含めまず雪組がね 大幅な補強とかが必要になってくるはずなので、まあそうですね、踊り手さんを増やしたいかなとか、うん、あの柳咲ちゃんがね、咲菜ちゃんがね、うん、あや風咲菜ちゃんがね、
はいはい、
あのトップになるってことは、うん、ダンサー増やすかなとか想像したりするんですけど、うん、まあ、男役スターも抜けてますので男役も入れるであろうとか考えたりすると、まあ、トレード含め大きな組替えっていうのは結構予想されるので、
うん、
そうすると娘役に関してもちょっとまだまだわからないかなという感じです。で、一つもう一個不思議なちょっとスケジュールが発表されまして、
はい、
空組なんですけども、
はい、
トップ娘役星風まどかさんが4月にミュージックサロンを開催することを発表されたんですね。
ミュージックサロン、はい、はい、
まあディナーショーみたいなもんですね。あの、はい、前谷紀穂さんも対談前にミュージックサロンやってるんですけども、
はいはいはい、
あの大体娘役さんって対談前にミュージックサロン開催するんですよ、
うんうんうん、
まあ自分が要は主役の舞台を作るって感じですよね、うん
うん、はいはい、
でも星風まどかちゃんまだ対談は発表されてないんですね。そんな中でミュージックサロンの開催は発表されたので、
あら、
これがまあもう大劇場公演5作すでにやっているので、
うん、
まあ、対談フラグかなって気持ちもざわつくし、ただ対談発表前にミュージックサロンを発表するのかって思うと、
うん、
何かおかしな動きが予定されているのかなと。
おかしな動き、
ツイッター上で変な噂が流れてて、私それこそそういう変な噂は噂レベルなのでスルーすることにしてるんですけども、
はい、
まあ、
してないじゃん今実際、
うん、
まあ何言ってみ、言ってごらん
花組にスライド、
あ
っていう噂が流れて、
これ
ね、でもね、あの大元がどっから出てるか分かんないんですけ ど、
なるほど、ね、はいはい、
まあ Google である時宝塚って検索したらミュージックサロンの情報が出て、そこに花組のアイコンがついていたと、
あ
いうのは見ました。私もそれは見ました。なんで花組のアイコンついてんだろう、間違ったのかなっていう、
あ、
うん、なのでその辺でちょっとよくわかんないけれども、まあな、まあ普通にもうちょっと長く、
何ですか、
ピーポーピーポー言ってん
な、しょうがないですよ、うん、はい、言っちゃって、
まあもうちょっと長く、
はい、
もしかしたらトップをやるからミュージックサロン間に挟むのか、
うん、
もしくは対談を控えているから先にミュージックサロンだけ発表したのか、
うん、
ちょっとわかんないんですけどね、この辺は、まあちょっとこれは経過待ちというか、
これなんでその宝塚さんはその、うん、まあ、今例えばそのミュージックサロンを先に発表して、うん、その後対談かもしれないでこうファンが思うってことは、うん、そういうことをしてくるってことじゃないですか。そういうことをする意味って何なんですか、
うん、何なんでしょうね。
不思議ですよね、うん、なんかだってさ、あのじゃあビジネス的な話をすると、うん、対談発表してからミュージックサロンやった方が客の入りいいんですよ、
うん、
なぜ
そうだからってことはその後に待ってることは対談ではない
と想像できるんだけれど、うん、でもそうじゃないパターンもあるわけでしょ。普通に対談のパターンもあるでしょ。
もちろんもちろん、
ね、だったらさ、もう定石としてさ、おかしいじゃんって話じゃん、うん、さっきもさ、あの、うん、結局ディナーショーが決まってて強行したらなぜかっていうと対談だったからっていう、
そうそうそうそうそう、だから
そういうことするのかなっていうのが、
ね、南舞人さんのは延期ができるというね、
うん、
うん、なぜなら対談が待っているわけではないから延期ができると。
実は関係性はないとかいう可能性もあるんじゃない？
なんかね、
どうしてもそのね、どうして強行したかっていうと、うん、あ、対談があったからだって実は裏取れてないじゃん、
うん、
それって、
うん、
我々だってただの一般人ですから、
うん、あ、もちろんもちろん、
し確定ニュースが出たわけじゃないじゃん、うん、実は違う可能性もあるんじゃないかな。
まあもしかしたらね、
そうだね、そういうこともあるから、
うん、な、分からないけど、
分からない、真相は闇の中なんで、
う
ん、
そう、
まあでもそのそういう統計学的な、
まあ、
過去の判例から我々は導き出してるだけであって、
そうそうそうそうそう、まあとりあえずでもね、何しろ組替えは間違いなく、
うん、
大きな組替えは、
まあそうだね、
待っているので、う
ん、まあ物理的にね、
ええ、うん、近々待っているので、まあそれこそここ1年以内に確実に、
うんうん、あ、南海トラフみたいになってるけど
来年の今頃には、うん、あ、 あの人は去年何組にいたのにな、なんて思うことは間違いなくあるので、
あるかもしれませんね、なんて
なので、まあでもそうは言っても オトクリスちゃん本当に素敵なんですよ、
うん、
もうしょっちゅう名前が出てくるぐらい本当に素敵なんですよ、
うんうん、
なので花組トップ娘役はそれこそ柚塚礼さんと並んだ時のバランスは私は分からんだけども、うん、何とぞ
結構願望入ってるよね
何とぞトップ娘役にという気持ちを持ちながら、うん、次の発表を楽しみに待ちたいと思います、
うん、何ここで筆を置きたいと思います、ね、言ってる
でございます。
なんかこう花井優希さんってこの僕はなんかポスターとか、うん、あの広告とかでなんか見る機会が多かったような気がしたんですけど、はい、ですよね。
広告何の広告かな。
あれ違うかな、違ったかな、
何のポスター、え劇団のポスターじゃなくて、
いやわかん、あのそのパンフレットの間とかに入る広告とか、私パンフよく渡されて見るじゃないですか、うんうんうん、まあいいですいいです、その、はい、やめてください、あのなんかめんどくさいの始まりそうなんで、
はい、
答えなくていいです。
はい、わかりました。
まあね、
でもね花ゆきちゃんってね、はい、そういう写真で見るとね割と大人っぽめな顔なんですけどね、
うん、
舞台に立つと可愛めな役が多いんですよ。
で写真で見ててもクリクリして可愛いですけどね、
まあ、可愛いですけどね、うん、ただあのね面白いなっていつも思うのが星風まどかちゃんは割と、まあ、相手がまかぜさんっていうせいもあるかもしれないんですけど、
はい、
割と大人っぽい役が多いけれども、
うん、
写真を撮ると花ゆきちゃんと並んで撮ったりすると星風まどかちゃんの方が幼めなんですよ。
うーん、
面白いバランスだなと思っていつも見てました。
うん、
なんか役柄と本人のこうね雰囲気の素の雰囲気の違いっていうか、やっぱり役者さんだななんて思ったりして見ていて、でオトクリスちゃんは化けまくるので、
うん、
本当に化けまくる
の
であ
のさ今回さ対談のニュースなんだからさ、うん、オトクリスちゃんをひたすら押すのやめなさい次にしなさい
はい、わかりました
ね、うん、あの感じは良くないですよ、はい、それは、うんうん、次のことばっかり考えてると、まあね、なんかこう ね,
うね
すごい消費感がするから
そ, うだ、ね、
そういうのは良くないですよ、うん、
もうね可愛いでしょ花ゆきちゃん、あのね
無理やり戻したね
そう、あのアスミリオさんのね対談の時に、まあ、最後アスミリオさんお一人で辞めるかなと思ったら、
うん、
トップ娘役花ゆきつけますって言って、
うんうん、
最初はえなんかアスミさんって娘役さんにもとってもこう厳しく目を光らせる方なので、対談の時ぐらいはそんな新人さんの指導しないでのびのびとって一瞬思ったんですけど、
うんうん、
花ゆきちゃんがあまりにもあまりにも可愛らしくて、アスミさんがめでまくるという素敵な光景が見れたんですよ、
はあはあ、
もう娘役を手放しでめでまくるという厳しさゼロかっていう、
へ
もう何かあれば可愛いね可愛いね、
まあ、もうお前に教えることはない
もうなんだったらちょっと おじさんかっていうぐらいのめで加減が見れて、
うん、
それはそれでいいなって思いました
眼福
そうそんなミリオちゃんを見れる日が来ようとはみたいな。
でもねやっぱりハイカラさんはね結構その、うん、注目を浴びた演目でもあったし、
うんうん、本当にね魅力全開ですね。あの本当なんか元気で可愛いっていうのと意志が強いっていうのと愛する人を思うっていうのがすごくよく描かれてるし、また柚塚礼さんがあのそのハイカラさん紅尾さんを演じてるね、
うん、
花ゆきちゃんを見る目がめちゃめちゃこう愛しいっていう目で見るんですよ。もうめちゃめちゃもう大好き大好き愛しいっていうのを目で送ってるのがすごいたまらなくて、それを見ながらキューンってするんですけど、でもなんかあその頃にはもう花ちゃんが対談することをレイちゃんは知ってたんだって思うそれを思い出してまたギューって胸がギューってなるっていう、その愛しさもあったのかなギューとか思って、また胸が締め付けられるというかね、いろんな方向で噛み締められますねでも本当にお似合いなんでね、
うん、
デュエットダンスも本当可愛くて素敵だし、
うん
うん、なんでやめてまう
まあ人には
ね
そういう時があると、
うん、
まあ、今までも見てきたじゃないかそれのは。
そうなんです。ただまさか大劇場3公演で娘役が先に立ち去るとは思わなかった、
うん、
花組はなかなかね最近そういうとげがないんですよ。
意外とだから次へのステップなのかもね。
うん、かもしれないですね。
計画はあるのかもしれないし、
かもしれないですね、うん、
っていうのもあるし、ね、まあ後ろのことを考えたのか、うん、意外と、う
んうん、はい、花組ってよく考えたらトップさんも私が思う中でも 1,2,3,4 人、
うん、
添い遂げが全然ないですね、添い遂げ対談
は。
みんなあの娘役さんが先に辞めたり男役さんが先に辞めたり、
あれかな、組替えとかが多いからかな、
な
んか移動してきてつけてるとか結構目立たない、気のせいか、
それは、まあ、あったりなかったり。でもまあ、あすみさんも組替えしてきて2番手経験してトップですけど、
あそこそか、
ただあすみさんの時には
花組じゃねえな、僕が言ってるのは、うん、雪とか多分あの方かのね、うん、
そうね、
結構騒がしく移動してて、
まあね、まあそうです、まあ移動は、うん、組替えはつきものですからね、
まあつきものなんだけどね、うんうん、
当然ね、あの上に上げたい人とその人がいる組が合わなければ
変えてそ
うだ、ね、っていうのあるんでね。なので今後はちょっと本当覚悟、ちょっと覚悟しておかないと何が起きるやらわからないので
それ常に一緒だって、
常にですけど、
常にでしょ、
常にですけど確実に大きなことが起きるので、
うん、
ね、覚悟しておかないとそんな中で本当あの方がこの方がその方がっていうのはいっぱいあるから困っちゃうんですよね、宝塚って
はい、お後がよろしいようで、
はい、
ということで、宝塚おしゃべり情報部でした。おいでませ和劇団ランデブーポイント茶会は、今回非常にたくさんのお便りが来ましたので、は
い、ありがとうございます。
別の、
はい、
別枠で撮るという、
はい、
そして今回は、連続撮りではなく、はい、2日に分けてということで、ちょっと私の方が本日そこまで時間が取れず、
お忙しいので
明日また別分離してくれということをお願いして、う
ん、はい、
はい、もう日付的にも、
はい、ギリ
結構ギリになってるんですけれど、はい、ね、なんかこう小さくアピールしてくるんですよ、できたよみたいな、そう、
いつでもできますって言ってシーン
言ってくるのが遅いっていう、
まあまあ
ね、常に言ってくるのが遅 い,
いやしかもその後ね、できるって言ったってばって言わないっていうね、できますよ佐藤さんのお手すきの際に、
ね、ふらーっと言ってくるんですよ、なんかこう
11月は30日までですよ
そう、それ忘れてたっていうのもあるんですけど、うん、はい、ということでランデブーポイントお茶会は、非常に皆様ありがとうございます、あのお手紙いただきまして、別で、
はい
はい、同時公開させていただきますので、はい、そちらの方をご参照くださいということで、はい、じゃあ次のコーナーに行かせていただきます、はい、取れたて新鮮宝塚ぶっちゃけデブリーフィング。聞いて聞いて、団長が最近見た舞台をまるでおもちゃを買ってもらった子供のようにセキララにただただノーロジックで語ります。つまりただの個人の感想です。はい、
今子供おもちゃを買ってもらった子供じゃないですよね。
聞いて聞いて
全然おもちゃ買ってもら
った、やべえんだってマジではい、ということで、は
い、ということで
デブリーフィングでございます。
はい、はい、なんと今回花組公演ハイカラさんが通る、
はい、
ここでハイカラさんの話をするのは、
まあ、もう用意してたからね、
3回目でございます。
そう、そっか、
はい、
あ、もうそんなにしてる、
あの初演の時と、
うん、
そしてこの間のね自粛期間中の配信の話と、
うんうん、
そして今回東京公演を無事に見ることができましたので、
無事に、そうですね、はい、無事にね、
無事に見ることができまして、
うん、
見たびハイカラさんが通るのお話をさせていただくことになりました
変えた方がいいんじゃねえのかな、
もうないと思うもうさすがにないと思う、ハイカラさんが通る再再演いつあるかなまあさすがに
もうどうだろうね、
ね、まあそんなわけで見たびなんですけれども、現在ですね大劇場公演は下級生をA と B の2つのグループに分けまして、
うん、
出演者の数を減らして公演しているのですが、
うん、
私が見たのは A パターンのみです、
はい
はい、でフィナーレが
この間もそういう話してましたね、
はい、
うん、
フィナーレが大正バージョン、
うん、
ロマンバージョンがあるんですけども、
はい、
まあ、これ前にもお話ししましたけど男役群舞が大正バージョンは軍服
で、
ロマンバージョンは黒塩ビ、
うん、
まあ、この A パターンの大正とロマンを見てまいりました、
うん。
2回ともプロローグでボロ泣きをしてしまいました。なぜでしょう。不思議なものでございます。
あれ、ハイカラさんってあの配信した回もやったんだっけ、
はい、
やったんですね。
東京で見れないかもしれないからと言って配信もやったんですけれども、
これまたどうしてこれをお選びに。やっぱり思いの強さですか。
思いの強さとまだ言いたいことがある。
さすが、
はい、それと今見た後編がこれしかない。
あ、そっか、はい、そういうことか、
はい、あ、まあでもね、私宝塚が再開してから星組公演、
いいんすよ別に、もうあの無理して見たやつじゃなくて今回ないのでって言って、
あ、もうあるんですけど、でも見たし、見れば言いたいし、
まあ喋れるんだったらいいんじゃないですか、はい、別にどうぞ、はい、
ね、で私、
まあ、皆様も今注目してるでしょうし、
そうですよ、星組と雪組をね再開後に見たのに、
うん、
だから花組公演を見に行くのは別に、はあ、宝塚久しぶりただいまじゃないのに、もうプロローグですごくこうなんだろう、明るく華やかな曲が流れるんですよ、
うん、
でこの話ってこの苦しい時代を力強く生きていく人々がすごい鮮やかに描かれてるんですけど、
うん、
全体的にはピュアなラブコメディなんですね。なのでプロローグなんかめちゃめちゃハッピーオーラいっぱいで楽しいんですよ。それを見てたらなんか幸せすぎて泣くっていう、自分でもびっくりしました。
なんかハイカラさん最近また盛況ですよね。アニメもやってましたよね。
あ、そうですね、
映画みたいなのも
映画やりましたね、
やってたね、
はい、やって私も見ました、前編後編、素敵でした。
あ、見たんだ。
見ました、素敵でした、素敵でした。なんですけど本当盛況です。
割と最近じゃなかった。え、行ったの、劇場。
いえテレビで、
テレビでやってた。
やりました。
あ、そう、
はい、しかもついこの間やりました。
あ、そうなんだ、
はい、
BS
かな、
もうそんなか、
うん、BS でやったのかな。
うん、
見ました見ました。で、まあ、まずねハイカラさんが通る、まあ、何しろ私も3回言ってるんですけども、
はい、
キャストさんもですね、出演者さんもですね、これほど長い期間一つのお役と向き合う経験ってみんななかったと当然思うわけですよ。
うん、
特に柚塚礼さん、花由紀さんなど初演メンバーっていうのは、
うん、
特に長く役と接してるわけですね。
うん、
だからこそ役がこう完全に染み込んでるっていうか、花由紀さんも、まあ、対談にあたってそのハイカラさんで演じたベニオさん、
うん、
やっぱり長く付き合っているからベニオさんにすごくこう引っ張ってもらっていたって、自分自身がね、
うん、
やっぱり影響、ベニオさんに影響を受けてるってことは言っていて、
なんでベニオさんって言うんですか。
花村ベニオって名前なんです。
え、だって伊集院忍って書いてる。
ああ、花由紀ちゃんのお役がベニオさん。
あ、ベニオって、ああ、なんかもうなんかあのベニオって
男の
名前だと思ってた。
あ、おだからね。
はいはいはい。
ベニオさん、
はいはい、
花由紀ちゃん。だからベニオさんにやっぱ影響を受けてるっていうか、引っ張ってもらったって言ってるんで、やっぱりもう役がね、完全に染み込んでるっていう感じがあって、もうすべてのセリフとか仕草とか表情がものすごく自然で、だからちょっとしたこう、それこそなんか舞台上でミスがあったりとかトラブルがあったりとか、何かアドリブがあったりしてもめちゃめちゃこうナチュラルなんですよね。それはやっぱり、うん、この長くね、長い時間一つの役に向き合ってるっていうのが影響してんのかなと思うし、もうとにかくね、何もかもがすごく上手くなってて、歌が2人ともね、その柚塚さんも花さんも、まあ、苦手と言われがちなんですけども、さすがにこれだけ歌っていると上手くなるものでゆずかれいさんも確かに村で配信見た時は若干こう不安になる部分もあったはあったんです。ブレていた部分っていうのはあったんです。それが東京で見たらもうしっかり歌えるようになっていて、これね、あのハイカラさん、僕だけのハイカラさんっていう歌があるんですけど、歌の終わりがすごい難しいんですよ。僕だけのハイカラさーんって伸ばすんで、めちゃめちゃここがねブレさーんがめっちゃブレたりはしたんですけども、そこもしっかり安定して歌えるようになってて、ニュアンスも込められてて、もうめっちゃ拍手ものでした。やっぱりなんか うん、これだけやっぱ、まあ、練習の賜物と言いますか、繰り返しの賜物と言いますか、本当にあやっぱりしっかり鍛えてきてるんだなって思って、やっぱこの一つの楽曲をこれだけレベルアップさせたってことはこの後の舞台にもつながるだろうなって感じました。
本来ね、あのあれですよね、結構劇団小劇団系の方とかは、うんうん、あの毎年同じ演目とかをね、うん、やったりして連動を高めていくみたいなところがあるんですけれど、
そうそうそうそう、でもね、
まあ、確かにそういうと宝塚って同じ演目を2回やる人の方が少ないし、そうそうそう、3度やるなんてね、
そう
ないですよね、うん、確かにね、
うんうん、まあ3度、この前は2度ですけど、
ね、2度か、うん、そうか、
ただあの休演期間中があるから、その間も結局この役には向き合ってるわけで、
うん、
当然自分で練習してるし、そういうね時間っていうのはすごい大事だったんだろうなってしみじみ感じました。
うん、
うん、まあ宝塚はロングラン公演もないですし、どうしてもねお稽古期間と、ね、演じる期間とでだいたい 3,4 ヶ月のお付き合いで終わってしまう、3ヶ月ぐらいのお付き合いで一つのお役と終わってしまうので、
うん、
その間にできる限りを高めるっていうものですけども、まあ、今回に関してはね、たまたますごい長い時間練習することになったのが良かったのかなってぐらいすごく上手くなってて感動しました。
うん、
でそれと柚塚さんってまあそもそもね、その本当少女漫画のヒーローそのまんまって感じで、はっきり言ってもう360度どっから見ても美しい方なんですけども
はいはい、はい、
あの軍服で踊っていた時の背中っていうのが、まあ、私幸いにも SS 席で拝むことができたんですけれどももう本当にねゾクゾクするほど素敵で、あのそのシルバーの軍服でお衣装が輝いていてより神々しさがあるんですけども、あの肩から背中のスクエアが、
うん、
すごいしなやかなスクエアが
スクエア
四角形がすごくしなやかで、
この軍服ね、
そうそうそう、はいはいはい、でちょっとサテンっぽいね、
うん、
それがなんかこう輝きがこうなんていうラインに沿って、
今緑だ緑やんと思ってたんだけど、
あいやいやいや、
中は
そう
ねシルバーの軍服でね、
そうそうそうそう、はいはいはい、でその輝きがねやっぱりこうラインに沿ってスッとそういう生地って輝くじゃないですか、
はいはいはい、
それでその背中がすごいしなやかなんだけれども、それが女性的なしなやかさじゃなくて、いわゆる骨のあるしなやかさなんですよ。
うんうんうんうん、
もうねびっくりしてめちゃめちゃもううっとりして鳥肌わーって立ってれいちゃんの背中ってなりました素敵でした。いや、はい、本当拝めてよかったです
素晴らしかった。ただのオタクですね、
まあ、黒鉛筆は私としてはマイティの方が素敵だったんですけど、南舞人さんの方が素敵だったんですけど、南舞人さんの黒鉛筆はこれはこれでまた独特で、あの南舞人さんは大変こうエネルギッシュな踊りができ、力強い踊りをするんですけども、でも美しいんですが、
もうシルバーの軍服かっこいいっすね。
かっこいいですよね、めちゃめちゃ素敵なんですよ。
なるほど。
そうでも南舞人さんの黒鉛筆すごい素敵なんですけど、動きがあの当然ね同じ音楽に乗り同じ振り付けでみんなと同じ動きをしてるんですけれども、早いんですよ動きがものすごく。
うーん、
なんか私にはちょっとスピーディーすぎて、なんかこうなんだろう、あのなんだろう、バイクでものすごい突っ走ってるような、こうちょっとあちょっと早すぎて怖いですみたいなぐらいすごくてかっこいいけれども、まだ私には早かったみたいな
稽古写真のマイティすごいな、
かっこいい、男前でしょ勇ましいでしょ、
すごいね、
はい、あのリアルに男性に間違われる方なんですよその方
すごいですね、はい、
本当にリアルに間違われて、なんかお祭りに行った時にも子供たちに兄ちゃん兄ちゃんって声かけられたりしてるらしくてすごいんですよ、すごいかっこいいんですよ。なんですけどちょっと私にはマイティのエネルギッシュさがちょっとあの力強すぎてまだ早かったというかもうちょっと待ってくださいって感じだったんですけど、ただレイちゃんの背中はねびっくりしました。本当にあのシルバーの軍服の輝きがシュッてして神々しくて素敵でございました。
これまた映像じゃわからなそうな感じですよね。
そうなんですよね、やっぱりね、なかなかね、
それは、
はい、なかなか難しいものでございます。
うん、
で今回私が A パターンを見た A パターンのみを見たって言ったんですけど、
はい、
なんで A パターンのみを2回見たかと言いますと、
うん、
A パターンに応援している娘役さんが出演されてるからなんです。
はい、
それは105期生研2、はい、の初音ゆめさん、
うん、ああはいはい
はい、はい、なんです。
名前聞きますね。
はい、今回のハイカラさんが通るでかなりファンが増えた様子です。
おお、
ツイッター、まあもちろんツイッターさっきからねツイッターなんて一部の意見だよって言ってますけれども、
いや別にそういうことじゃなくて、う
ん、でもツイッター見てますと、うん、やっぱり あの子かわいい、なんかロケットの時に下手の端にいた子って誰、かわいかったとか、
うん、
女の子の役やってた子誰とか、
私の言ってたのはそういう意味ではないんだ
けど、そういう意味じゃないです
よね、まあ、そういう意味じゃないんだけど、うん、はい、
でもね出ててファンが増えた様子です。
いやそれは純粋に増えてんじゃないですか、
はい、
うん、
まずお目目が大きくてとっても可愛らしい方なんですけども、
うん、
彼女の魅力はね表情がすっごく豊かなところなんですよ。で今回はそのもう役名女の子なんですけども、
うん、
町の人々の中に女の子たった一人なので、みんなの目にすごい止まったと思うんですけどもね、おかっぱでちょっとちょんまげピュッと結んで
ほう
わーって可愛く出てくる女の子なんですけども、
うんうんうん、
セリフはないんですけども最初登場した時にはお母さんに手を引かれて元気よくはしゃいで出てきたりして、メインキャラで牛五郎さんっていうのがいるんですけど、うん、その人を笑いながら指さしてお母さんに注意されて、でもまだ笑って指さしてたりとか、あと途中で日本軍がシベリア出兵するっていうニュースが流れた時には街の人々が不安に駆られる場面なんかでは大人の様子を見て不安になっていく子どもみたいなのも雰囲気がすごくよく出ていました。セリフはないけどもセリフが聞こえてくる感じっていうのがすごくあって
なるほどね、
うんうん、ね、ないけどなんかね見て見てお母さんあの人って言ってんだろうなっていうのが分かるっていうか、でかと思うと一場面大人の女性として登場するシーンもありまして、園遊会なんですけども、
うん、
そこではまあ淑女としての振る舞いがなっていないそのベニオさんっていうのを軽蔑した目で見る上流階級の女性っていうのをドレス着て出てきて演じるんですけども、そこもセリフはないんですけども仕草とか表情っていうのがこうまあ何ですのみたいな、嫌ですわみたいな感じがすごいよく出てて、私は初音ゆめちゃんが大好きなんですけども、
うん、
でも物語を見てる間は当然ベニオさんの味方なので、なんかこう周りでそういうことをされるとなんて嫌な目で見てくる女なんだって肉肉しく思うみたいな
楽しそうだな
楽しい
この人本当楽しそうだない
や本当ね、初音ゆめちゃんあそこにいるって思って見てるじゃないですか、なんて嫌な顔をする女なんだベニオさんだってそんなベニオさんのことをそんな目で見るなって思っちゃうような、すごい素敵な、まあ、そういうそのぐらい素敵な表情をする方
なんかこう
なんでございます
オブラートにしようとしたけど、要はムカつく表情、
ムカつく表情をしてくれたわけです
、はい、
でフィナーレの、まあ、ロケットとかパレードの階段では、うん、振り付けごとに表情がくるくるくるくる変わって、振りごとにこうウインクして見せたりとか、
うん、
ちょっと元気っていうかオラっていう振りの時はオラオラっていう顔したりとか、ちょっと口だけチュッてしてみたりとか、ニコって笑ったりとか、もうロケットの間だけでもくるくるくるくる表情変わるんですね。でまあ本当だから次にどんな顔、まあ私は当然初音ゆめちゃんを見に行ってるので目は離せないんですけど、でもこの表情を見たらきっとみんなも次どんな顔するんだろうこの子って思って目が離せないだろうなって思いました。
めっちゃ押すやん
めっちゃ押しますよ、めっちゃ可愛いから、めっちゃ
そんな好きなんだね。
そうなんです、
うん、
まあ女の子の 役をするぐらいなんで体はちっちゃめなんです、
うん、
まあちっちゃいって言っても158センチで、まあジェンヌさんとしては小さいってだけなんですけども、
うんうん、
でも元気いっぱいにもう体全部使ってって感じだし、バレエ歴が長いみたいで、
うん、
踊りがすごく綺麗なんですね。なのでパレードの階段でエトワールのオトクリスさんに向けてシャンシャンをこう振る姿なんかも足の出し方とか体のひねり方とかすごい素敵
めっちゃ細かく見てる
だし、いやめっちゃ見てますから本当にね、オトクリスちゃん見たいけどオトクリスちゃん出てる場面に初音ゆめちゃんがいるとあってなるぐらい
めっちゃ好きやん、本当に
めっちゃ可愛いんですって たし、あの本編の方でも雪っていう踊りで表現する役をやったぐらい、まあ踊りが素敵な方なんです、うん、それでいてそのぐらい表情も豊かなので、本当これからあの楽しみにしたい娘役さんです。実際あの多分そういう役を、女の子の役を与えられてるし、その町の人たちが横並びで歌う場面ではセンター付近にいたんですよ。
いいのかな、こんなに偏ったあれで。
独断と偏見でいいんですよねこの番組って。
まあいいか。いやなんかハイカラさんの話じゃねえなと思って
あちょっと初音ゆめちゃんの話になっちゃってますけど、
まあまあまあまあいいんじゃないですか
もうセンター付近にいて結構ね目立つお役をいただいているので、う
ん、こんなものはね自由に、はい、
劇団にもでもちょっと評価されてんのかななんて思ったりして、まあ何しろでもね早くからそのね兼任なんで、そういう早い時期でその素敵な方を見つけられるっていうのは、その組をこれからね見ていく楽しみっていうのも増えますし、そのどんどん輝いていく姿を見るっていうのは何しろやっぱり宝塚好きな人の楽しみの一つだと思うので、
長く楽しめるっていう。
そうそうそう、もちろん、
まあ、確かに、それだけ早く目つけてここまで、ねうん、入れ込んでるのは、うん、初めてかもしれないですね、阿部さんがそんな話してるのは。
そうですね、だいたい市川青くんとか純花ちゃんも一応県一でね配属前か、写真が発表された時にこの2人かわいいって思って見てはいましたけれども、初音ゆめちゃんはあのついに県一の段階からお手紙を出すという行為に出まして、
うんうん、
お礼状をいただくということができまして、非常にこう熱く熱く応援しております
そうね、そこまでやるのは確かに。
そうね、
極み神とかもね。
そうね、でもいや極み神はちょっと私は遅かったですよ、言ったら
遅かったか。
だって新人公演の主演のご挨拶でこんな素敵な人がいるんだと思ったので遅いですよ。
どんどん早くなって、もうそのうち、ね、まだ学校の時代からとか
いやだからね、いや実は私初音ゆめちゃんは、うん、あの本科生からなんですよそのうちだから合格発表からっていう時代が来るかもしれない。
すごいね、
うん、まあ言ったら今テレビ番組であの受験生を追いかける番組なんかもあるので、そこから当然ね応援する人はしてるかもしれないんですけどね。
私は一時期韓流アイドルが流行りすぎて、はい、次に来るって言って、
はい、
すごいニッチなのをなんか、ね、メジャーななんかゴールデン番組とかで紹介されてる気分今なんか、ね、やりすぎだぞっていうい
やでも初音ゆめちゃんは本科生の時に知って、でもその時ってまだ舞台姿を見ていないので、
うん、
どんな子かな、可愛い子だなと思ってもどんな子かなってわからない状態なわけじゃないですか。まあ、そうだ
よね、可愛くてもね実際動いてみたら、
うん、あちょっと思ったのと違ったなとかあるかもしれない、うんうんうん、でも初音ゆめちゃんはその、まあ、文化祭であるとか、うん、その初舞台であるとかで見るたびに、あこの子好きになってよかったわって思うくらい、
うん、
あの私好みの子でよかったって感じです。その表情が豊かであるとか
あその、 あのアプローチも阿部、うん、さんが好きな、
そう
ね、なるほど。
それこそロケットの時に表情がその変わる、うん、そのお客さんにこう表情を見せてくるっていうのはすごく好きなタイプで、
うん、
まあ、もちろんそれで和樹そらさんっていうのも好きだなって思ったし、真彩希帆ちゃんも最初は名前分からなくて、ロケットのあの子すごい表情くるくる変わって可愛いな、なんて子だろうって調べたら真彩希帆ちゃんだったとかあるので、うん、表情変わる子ってすごい好きなんですね、
うん、
なのでそういうのと、あとその踊り方がとってもその綺麗な見せ方をするっていうところ、うん、しかも元気いっぱいに踊ってくれるとか、そういうところとかも、あなんか好きなタイプでよかったって思うくらい、
うん
うん、見るたびにだから、あますます好き、ますます好きってなります。そんな感じなので、
まあ、見事マッチングしたと。
そうなんです、うん、なので今なんかいろんなところで、そのこの間もちょっと万博、万博大阪で今度やるじゃないですか、
はいはいはい、
万博の植樹祭っていうのにもゲストで初音ゆめちゃん出まして、
うんうん、
その時にもやっぱりみんなが初音ゆめちゃんの笑顔が可愛いとかつぶやいてるのを見ると、ふーんってなりながら、いいねいいねいいねいいね押しまくって歩くという。
私が見つけたんだ。
もっと早く見つけてる人はいっぱいいますけども、うん、ちょっとね嬉しいなって思いながら、 あのそういうのを見守るのもやっぱ楽しいなって思いますね。はい、もちろんねトップさんを見つけて、あこのトップさん素敵っていうのも宝塚の楽しみ方だし、でもそれをするとそれこそ対談がねもうね近いじゃないですか、
まあね、
トップさんとどうしても、
ね、どうしようね、
どうしても、ね、そんな中、あまだまだたくさん応援できる幅がいっぱいあるっていう喜び、成長していくのを見守れるっていう喜びはあの宝塚を見てきてでもようやく感じた喜びかもしれないですね。
そうだね、あまりやっぱり聞いたことがないかなっていう、
うんうん、だってかいちゃんを好きになったのももう新人公演は卒業した後だったので、そういう意味では今新人公演開催されてないのが
すごく残念ですけど、それも十分だと思うけどね。
まあそうなんですけどね、でもね新人公演開催されてないの残念なんですけど、でも、うん、もし開催されれば今度はあ新人公演でこのお役もらった、次はこのお役もらったっていう、そういう応援の仕方もようやく私できるようになりましたって感じで楽しいです。
日本のこうあのあれですねアイドルタイプと、うん、日本はねあのアイドルの成長過程も共に楽しんでいく、
そうそうそうそう、
自分たちが育てたということに喜びを感じるっていうマーケティングとしてあるらしいですけどね、海外は完璧に作ったアイドルを出してきて応援してもらうなんだけど、うん、共に成長するっていう、
そうね、うん、宝塚はもうやっぱり見守る文化なので、
まあそうですね、
うん、
だからね、まあ、そういう点で確かに醍醐味かもしれないね。
そうだから今、うん、それこそもちろんねいちか青くんなんかは健一の時の写真見て可愛いって思ったから、あのスカイステージに出てくるためにあ市川くん出てきたって、あどんどん取り上げられてるって見守るのも楽しいんですけど、なんかより一歩もう一歩踏み込んでって感じで楽しいですね。はい、
はい、
でございました。もうハイカラさんが通るの話なんだか初音ゆめちゃんの話なんだかになっちゃいましたけども、
ちょっとねちょっと違うよねっていう
なっちゃいましたけれども、うん、初音ゆめをよろしくお願いいたしますはい、
はい、ということでじゃあ終わりますか。
はい、
はい、宝塚ぶっちゃけデブリーフィングでした。はい、終わりです。
はい、どうもありがとうございます。今日はコンパクトに
まとまりましたね。すごいコンパクトにまとまりましたね。
はい、
うん、なんかまあ対談の話とね、はい、なんかあのたすごい推しの話と、
そうですね、
まあまあなんともまとまりのない、
あでも娘役さんってこんなにこうお手紙書いて応援するっていうの初めてなので、
うん、
あの今後あのなんかまあ今お茶会も開催されてないですけどね、
うん、
まあ、そういう時代が戻ってきましたら娘役さんってお茶会じゃなくてお茶飲み会って言うんですって、うん、
はいはいはい、
それはそれであのすごくこうアットホームなあのすごく素敵な楽しい会になると聞いているので、聞きを読んでいるので、うん、私まだ出たことないんですけども、お茶飲み会は
ぜひって感じ、
ぜひ初音ゆめちゃんのお茶飲み会がぜひぜひいつか開催されたらって思ってなんかさいいですよね、先に楽しみがいっぱいあるって幸せでございますよ
まあなんか今日は比較的こう娘役尽くしな、珍しく、
そうですね、しょうちゃんの話しかしてない
ぐらいでしたよね、うん、
ちなみにしょうちゃんと共に対談されるキラハレオさんという男役さんがいらっしゃるんですけど、
はい、この間何か話聞いて、はいはい、あ、その方も
そうなんです、そう、残念でね、あの今 こんな枠外で言ってしまいますけど本当残念でね、
そういう話を用意しなさい、
そうなんですけど、やっぱり翔ちゃんの方が衝撃が高かったのでね
まあそうなんですよ、
うん、キラハレオさんはね、私しかもね、はい、好きになったの相当遅いので、あの全然後なんで
見つけられなかったというか、まあ、
そうなんです、
見つけたのが遅かった、
そうなんです、あの総和穂さんが対談されて、それとともにみすずあきさんという男役スターさんも対談されまして、みすずあきさん歌がお上手な方なんですけれども、
はいはいはい、
で次のショーの時にあの、まあ、大劇場でやったショーを要は全国ツアーでやるって言った時にみすずあきさんの歌の場面をキラハレオさんが歌ってて、そのお稽古場を見て、あこんな歌うまい方いたんだって思って、あお顔も素敵、めっちゃイケメンって思って、綺麗な顔って思ってキラハレオさんって覚えて、出待ち入り待ち出待ちを見た時に、 非常に個性的なファッションでいらっしゃるんですよ。あのつばひろの帽子とかのにあとジョン・レノンみたいな丸いメガネとかで丸いサングラスとかでいらっしゃるのではなんて個性的な方って思ってこれは覚えやすいと思って見ていたらスカイステージにいわゆる出てくるようになってあーキラハレオさんえ踊りも踊れるの踊りの場面でもピックアップされてる踊りも踊れるのって思ったら悪役がとても上手で癖の強い役が上手で、うわなんかなんて面白い人なんだろうしかもトークも面白いって思って
これか、はいはいはい、
お顔綺麗なんですけど
いやなんかその入り待ち出待ちの写真をね
非常にね個性派でございました
個性派ですね
そうなんですよインパクト強いんですようんでトークもすごく面白くてそっけない感じで面白いことをポツリポツリ言っていくみたいなちょっとだからちょっと塩っぽい感じで突っ込んだりとかそういうのが面白いみたいな感じでわあなんて面白いし見てて楽しい人でしかも舞台でもそのね歌も踊りも素敵って思ってたらねえ充実して脂が乗ってくるとやめてしまうんですわね
ねえ
残念でございますよ
やっぱちょっと早いって感じですか
いや学年的にはまあまあそうだよねっていう学年まで来てるんですけど県13かな、
うんうん、
なのでまあまあまあまあそうだよねっていう学年まで来てるんですが
もうちょっと見たかったなって
うんなんかねもっとこうやっぱり私上級生好きなのでね成熟した方好きなのでやっぱりこうなんていうの肩の力が抜けてゆとりが出せるようになってきたところとかすごくそれこそほおずきあんさんなんてもうなんだろういいぐらいにこう舞台上でのなんていうの緊張と緩和のバランスが完璧みたいなまで来てるとやっぱり
まあ、経験したからこ
そできるっていうのはそうそうそうそうやっぱりそういう学年を重ねてきた男役さん娘役さんもそうですけど大好きなのでやっぱ拳銃さんっていうと、
まあ、確かによくあれだよねその男役の話をするときに、うん、これからやっぱりもうどんどんこういう役もできる、うん、ああいう役もできるって、うん、必ずこう円熟した時の、 あの希望の話をするもんねそう
だからね、うん、私は本当にできるなら皆さん拳銃8ぐらいまでいてほしいんですよ、
うん
うんう
ん、なるほどね
そうなんですだからなんかねやっぱり県18ぐらいまで行くとそれはそれはもう、
うん
う
ん、
もう何でも来いどんと来い何が起きても大丈夫さって感じで素晴らしいのでみんなそのぐらいまで いてほしいぐらいなんですけどもまあ12超えたぐらいからちょろちょろとそりゃ頭にはね、
うん、
いつ来てもおかしくないという気持ちは、まあ、慣
例的にするとそうだよねっていう話、ね
うん、いつ来てもという気持ちは湧いてくるんですが、
うんうん
まあ実際発表されるとあーってなりますね
来たかってなる、
うん、こうなんか口から何かがはははって抜けていくっていう、
ね、はい
はありますけど
なるほどね
まあしょうがないですね
しょうがない
ですねでもまあそうねさよなら賞でキラハレオさんも
そうだ、ね、
ショーさんも素敵な場面がね、うん、与えられてソロでもしかしたら銀鏡を渡るかもしれないと思えばそれはそれで良いではないかと思います、ね、ご挨拶だけで終わるより見せてくれた方がファンもやっぱりね嬉しいんでそれはそれでありがたいかなと思いますよ晴れ舞台が用意されているというのは素敵なことなのでね
ね
ね
はいじゃあいいですか
はい
、もうなんかよくわかんない最初喋んねえと思ったら急に最後に喋りだしてい
つもそうじゃないですか
まあそうだね確かにね
うん乗ってくる前エンジンかかるの遅いんですよブーンプスンプスンブーンプスンプスン
今回もお聞きいただきありがとうございました東京宝塚劇団は現在ホームページ iTunes で配信しております番組名で検索していただきお好みの方でお聞きいただければと思いますまたツイッターもやっています同じく番組名もしくは、和劇団アルファベットで和劇団で検索してみてください、ご意見ご質問番組の感想などもお待ちしておりますお寄せいただいたお便りは番組でご紹介します、
はい、
ご機嫌、ご機嫌をされたんじゃないか一緒に言うんじゃない書いてあったから
ご機嫌さようならパチッ
はいということで、はい、あとそうですね年末になってきましたので、
はい
前の回でも、うん、言ったはい、お伝えした通り、はい通常のお便りに加えて、
はい
年間ベストモーメントですよね、はい、今年1年間の中で、あなたが宝塚に感動した瞬間、うんそれは今回まあ事情も事情ですし、
うん
本来ならば公演とか、
うん
まあ、いろんなもので ね、あの募集するんですけれど、うん、まあ配信とかそういうことを、うん、だから今回あの本当に今年感じてれば何でもいいということで、う
ん
う
ん、過去作品を見たでもいいし、はい、
そうですね、うん、過去作品見てこの作品がすごかった、うん、私これ見て感動しましたっていうのを、うん、ぜひどしどし送りいただければ、うん、はい、で、残すところ年内あと2回12月の普通情報送と、はい、年末特別会、うん、団長がいろんなランキングを発表するとか、うん、そういうことをしますので、はい、それに寄せて、お便りもあのだからそのどちらか2種類普通情のお便りと、はい、年末に向けてその年末用です、はい、みたいな感じで書いていただければ、
ね、分けていただけると助かります。
はい、どちらも、最終締め切りは、12月の20日はいですね、これで、はい、年内最後の締め切りとなっておりますので、はい、で現在そのいただいたお便りの中で、まあ、最近あの11月20日あ、20日を月、はい、お手紙の、締め基準とさせていただいてまして、はい、この後あの収録するメールの方も11月20日までに届いたものを読ませていただいて、はい、それ以降に届いたものは12月の本収録の方で読ませていただくという方、はい、まあ、1ヶ月とかなっちゃうんですけど、うん、まあ、取り決めは取り決めですので
お待ちいただければと思います。
お待ちいただければと思います。はい、
はい、
まあ、そんな感じで皆様ね、年末に向けてぜひ年末盛り上げるように、
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
送っていただければと思います。はい、は
い
は
い、いろんなお話が聞けたらと思います。もちろん、はい、生で見たもあり、過去を見たもあり、
うん、それ言ったよ、言ったよ、うんうん、それ言ったけどね
でございます。
あ、そう、あのね、それでハッシュタグ和劇団ね、うん、あの私が、ね、先月あの、はい、ね、正しくはこうですよって言ったら翔子さんがね、ちゃんと正しい話だよ、はい、
翔子さん名指しでしたからね佐藤さんね、翔子さんいいですかって言って
翔子さんがさ
丁寧に
全部書いてくれてるけどさと思ったんだけど、
いいですよ文字数使わなくて。
僕もあのタイムラインに翔子さん出てくるから、うん、たまたま翔子さん見たから、別に翔子さんだけを思ったわけじゃなくて、
でもね、
たまたま見たから
東京宝塚和劇団とあのつぶやかずハッシュタグ和劇団にすれば7文字あとつぶやけますんで、7文字増えますんで、
一応そういうことも考えてハッシュタグって決めてるので、はい、確かに、う
んうん、ね、ハッシュタグが長いとつぶやけなくなりますからね。
ね、皆様和劇団の団はね、
はい、相談の団
なんとか団の団ではありませんっていうね、一応ね、わこだわってるとこなんで、うん、はい、安倍さんが最初に決めた時いいねって言った、
はい、
ね、部分ではありますので、
う、うん、話す劇相談団、談話の団、
うん、談話の団で、うんうん、2回話すって より喋るという、
そうそうそうそうそう、
ね、東京宝塚の部分がカタカナなのもあの安倍さんのこだわりですから。
そうですね、
はい、
なんかね、あの漢字まみれは重いなって思って、ね、
まあそういうのもありますね。ということでこういう名前になってますので、はい、ぜひとも皆様あの、ね、メールを送ってくると大体ここあのみんな段はね、うん、あの団長の段になってるんですけど、
まあまあ気にしてないですけどね、
まあ、気にはしないですね、うん、気にはしないけど、ね、ぜひあのいや知ってるんですよ意外と安倍さんは。
え、知って
ない
ですよ。
安倍さん知ってます。これ間違えたらまたね。
言って。
にわかどもが。
また作られた。また作られたわ。それはきっと佐藤さんが心の奥底で思っているんだろうな。まあ、ぜひね名前は。
だって皆さんもあれでしょ、あの。
あ、名前を間違えられ
た、ね。名前間違えないでしょ、あの名前、ね、あのね、好きな人の。
うん、
ね、
うんうん、まあね。
ジェンドさんだったら間違えないでしょ多分、うん、
いや、それが間違ったりするんだな
間違えそうだよね、
間違ったりするんだな、それが。
確かにね、
はい、うん、そうなんですよ、残念だけど、ね、
いや難しいよね、あのさ、うん、なんか僕も最近こうめんどくさいなって思うのがさ、うん、レイっていう字あるじゃん、
うん、
であのなんていうの、あれ何編っていうの、章って書いて、
そう
鈴の右側書くのとさ、はいはいはい、あと鈴って書いても霊だし、そう人弁だったりもするし、うん、であの王だったりするじゃん、
はいはいはいはい、
あれはさやっぱ間違えたりするよね、うん、変換で出てきたものを使っちゃうから、そうそう、和劇団も多分あのその出てきちゃうと思うんだよね、多分変換せずにやると、
うんうん、
まあ面倒くさいのですけどね、変換パターン入れといていただいて、ね、
そう、あとあの大体こうそれこそ宝塚応援し始めた頃とか、誰かをこう名前を覚え始めた頃に起きる症状で、うん、それこそユリアなのかユリアなのかっていう問題とかね、あるわけですよ。やっぱりそういうの
バトルロワイヤルなのかバトルロワイヤルなのか、
そうそうそうそうそうそう、バトルロイヤルなのか
ロイヤルなのかとかね、そあのだからあのね、あのかの有名なバトルロワイヤルって、はい、映画のあれはわざと、うん、あの兄してるらしいですよね。
あ、ロワイヤル、
あれこだわりなんですって、うん、
ね、そういうの
普通はバトルロイヤルですからね。
そうですね、うん、私子供の頃にプロレスでやってたのはバトルロイヤルでした、ね、
そうそうそうそう、うん、
でございます。
なんか
子供の頃にプロレスでってもういいや年齢言ったし
まあそんなわけで皆様ぜひね、はい、メールの方よろしくお願いします。
はい、お願いします。
まあ11月これからやる分も十分すごい いっぱい来たんですけど、
はい、ありがとうございます、
ね、ぜひ年末に向けて皆様そろそろあ今年も、まあ、今年 ねちょっとコロナでいろいろありましたけれど、
うん、振り返りながら
もしよければ踏みなど、
う
ん、
そうですね、
いただければ、ね、いただいて、ね、総括していただければ
自粛中にスカイステージに加入した方もいっぱいいるようですし、
うん
うん、やっぱりね触れられないっていうので、
まあ、ベストモーメントだと何か普通にあの思うことあれば、
うん、
何か書いていただければ、はい、読みますので、
はいはい
はい
ね、
という感じで、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ
いきますか。
はい、
はい、
ごきげんよう、さよなら。
ポチッとな。
はい、それではお願いします。
それでは皆様
ごきげんよう、さようなら。
ビバご自愛。